この13章のところにはサムエルのイスラエルに対する警告が出てきます。2節を見ると、私は年を取り髪も白くなったと言って、そして彼は神と、そしてまた主に油を注がれた者の前で一つのことを語ったわけです。それはこの自分が誰かを虐げたり物を取ったり、また賄賂を受け取っているならばお返しすると彼は言ったわけです。彼は主の前に清廉潔白に歩んだ人物であるわけです。そして彼は続いてこの出エジプトの話をしたわけなんですけれども、このエジプトの地で先祖たちは十節を見ると、主に叫んで、私たちは主を捨てバールやアシュタレトの神々に仕えて罪を犯しました、今私たちがあなたに仕えるため敵の手から救い出してくださいと、まあ、このような祈りを主なる神様に捧げて、まあ、彼らは助かることができたわけなんですけれども、しかしこのエジプトの民はもう繰り返し繰り返し偶像礼拝に陥るという過ちをしたわけです。11節を見ると、すると主はエルバールとバラクとエフタとサムエルを使わしとあるわけです。まあ、エルバールっていうのはギデオンのことであるわけなんですけれども、そして自身のサムエルも実は獅子であった。確かに彼は、まあ、祭司に仕えていて、また預言者として、民に語っていったわけなんですけれども、彼がイスラエルの人たちにしたことはこの獅子としてこのイスラエルの民を導いた。ところが彼らは何を求めたのか、12節のところに、あなた方の神主があなた方の王であるのに、いや王が私たちを治めるのだと私に言った。彼らは神ではなくて人間の王を求めた。そしてこのその願いを神様は聞き入れられて、このサウルを王として立てられたということであるわけです。そして14節を見るなら、もしあなた方が主を恐れ、主に仕え、主の御声に聞き従い、主の命令に逆らわず、またあなた方もあなた方を治める王も自分たちの神主の後に従うならそれでよいと、そのように言われたわけです。まあ王を立てた、神様を退ける、それはもう決して喜ばれることではないわけなんですけれども、しかしそういう中にあって主を恐れて主に従うならばそれでよいと言われたわけです。しかしこのイスラエルの民は、まあ、心が固くなで、たとえそのように言ってもなかなかこのその通りには生きることができないというのがイスラエルの弱さであったわけです。そこで神様は一つの驚くべきことをこのサムエルを通して行われたわけですけれども、それは17節のところに、今は小麦の刈り入れ時ではないか、主が雷と雨を下されるようにと私は主を呼び求める、あなた方は王を求めることで主の目の前に犯した悪が大きかったことを認めて心に留めなさいと、彼はそう言って祈ったわけです。すると18節には、主はその日雷と雨を下された、民は皆主とサムエルを非常に恐れた、あるわけです。不思議なことがそこで起こった。小麦の刈り入れ時は乾燥期であって雨は降ることはないわけなんですけれども、このサムエルが祈ることによって神様は大きな御業を表される。そして民はどう言ったのか、19節に、私たちが死なないようにしもべどものためにあなたの神主に祈ってください、私たちは王を求めることによって私たちのあらゆる罪の上に悪を加えてしまったからですと、そのことを彼らは認めた。あのモーセも荒の中にあってイスラエルの民が不平不満を言った時に赤い蛇が出てきて彼らを食い殺していってしまう、民数記の21章に出てくるわけなんですけれども、 モーセが祈った時に赤金で蛇を作り、その竿にかけて、仰ぎ見る者は癒されると、まあ、神様は言われた、まあ、そのこととよく似ていると思うわけなんですけれども、この鳥なしの祈りがあってイスラエルは滅ぼされなかった、この祈るということはいかに大切なものではないだろうかということを改めて教えられるわけです。ですからサムエルは、彼は何と言ったのか、23節に、私もまたあなた方のために祈るのをやめ、主の前に罪あるものとなることなどとてもできない、私はあなた方に良い正しい道を教えよう、そう言って、彼はこの祈りということがいかに大切なものであるのか、もし彼がこのイスラエルの惨状を見てそれでも祈らなかったら、それは主の前に罪あるものとなると彼は言っているわけです。祈りをやめて罪を犯してはならない、それはもう私たちクリスチャンも同じではないだろうか。鳥なしの祈りって何なんだろうか。それはもう人が目の前にあって苦しんでいる、もう悲しんでいる、その人のために鳥なしの祈りをしないということは、もうこれはもう主の前に罪であるということであるわけです。彼はあなた方のために祈るのをやめ、主の前に罪あるものとなることなどとてもできないと彼はそう言ったわけです。イスラエルの民がどんなに不従順で悪いものであり、王を求めるということをしたとしても彼は祈りをやめない、そう言ったわけです。イエス様は今天にあって神の右にあって、私たちのために絶えず取りなしをしてくださっておられる、このイエス・キリストがおられるからこそ私たちはこの祈りを聞いていただくことができるわけです。そして私たちも祈るときは必ずイエス・キリストの御名によって祈りますと祈っているのはそのことのゆえであるわけです。イエス様はいつもご自分のところに来て求める者にはもう救うことのできる方であると、まあ、ヘブル書にも出てくるわけなんですけれども、イエス様は絶えず私たちのために鳥なしの祈りをしてくださっておられる。なおさら私たちもこのイエス様によって救われた、そのことを信じるならば、私たちの目の前にある弱さを覚えておられる方々のためにも私たちは祈らなければならない。私たちは祈りをやめて罪を犯すということがないように、私たちは本当にこの祈りを大切にし、また祈りに神様は必ず応えてくださる。小麦の刈り入れの時にあっても雷と雨を下されて、そしてご自分が主であることを表された。どうぞまた私たちも祈りによって神様の御業が表されていくものとさせていただきたいと思います。